映画の見方。
この番組は時間があっても
反対、リクです。
じゃあ、反賛成とんぞっ
まあ、そんな感じなんですけど、2ヶ月ぶりですよ。
ああ、そうだね。だって、ツイッターじゃない、スカイプの履歴が2月ぐらいで止まったから、ね。
そうそう、もう2ヶ月ぶりですよ。
そうだね。
そうですよ。コミティアどうでした？
いや、コミティアもうね、すっごいよ、もう、大盛況っていうかね。
はん。
コミコミやね。
あ、
コミティはもちろん最近は、だんだんとお客さんも多くなってきたし、うん、サークルスも多くなってたんですけども、ちょっと前回は、通路を広くしてたのね。ただ今回は、通路またその、押さざるを得ないっていうのが、状況としてあって、結果的にこの、もうぎゅうぎゅう、片側一車線通行で、で、ただサークルは両側にあるわけで、つまり両側で詰まると、もう、道、止まって、動かないっていう。
川崎造船所コレクションが出てますね。
そう、だからもう状況で、ああ、もうダメだなって。だからもうね、ほんと僕は、ティアーズマガジンか。あれを、1000円でも買うから、
はい、
とりあえず、もう会場、インテックスでしよ。
あれ、ティアーズマガジンいくらやったっけ
?600 円かな ?600 円か700円か。600円か。600円、600円。
なるほどな。1000円ぐらいでもやったら買うよね。
いや、買うよ。だって東京のティアーズマガジン確か1000円以上も確かするはずなんで。結構ね、読み物としても、
うんうん、
あれ、ティアーズマガジンってしっかりしてるんで、全然それが出してもいいんで。
うんうん、とりあえず、富蔵さんはずっとね、インテックスでやってくれっていうのをね。
いや、もうね、かなり今回ばっかりは切実。会場がパンクしてる。
もう、でもだから、当落が出てるんでしょ今。
当落が出て、それがね、百何十サークルかが、150ぐらいかな、
うん、
落ちたらしいので、
うん、
まあ、やっぱりね、特にああいう創作系なんで、落としたくないってのは、もちろんこの運営さんとしてもあると思うし、うん、かといってこの、会場変えたら変えたで、やっぱりこのいろんなこの、デメリットも出てくると思うから、うん、なかなか簡単に変えるとは言えないと思うんですけども、
うん、
かなりきつい状況になってきてるかなって、だからもう、うん、例えばやるならば、もう本当に今ってこの、一つにこのホールをつなげて、やってるけども、
うん、
そことその別なところを2会場にするぐらいの、イメージじゃないと無理なんじゃないかな。
そうやね。だから、俺がブース出した時ももうパンパンやったもんね。
そうだよ。
だから今900？
900何十？もうだから。
960ぐらいやったっけ今回。
それぐらい出てるはず。
うわ。ちょっとそれはあれやな。
そうなんだよ。
大変やな。
いやだから、1時、2時、本当の2時ぐらいな。で、もうほんと、それぐらいじゃないと、ゆったりと見れないっていう。
あー、なるほどな。結構並ぶもんね、お客さん。
そう。それがな、並びようがもうないぐらい。
いや、もう、お客さんからその状態か。
しょうもないっていう。
はははは。
きついね。
すごいな。
いや、まぁ、盛況なのは確かにいい話、悪い話じゃないんだけども。
うん。
まあ、いろいろそのキャパシティの問題は。
まあ、ゆっくり見れるかどうかっていうのも大事なとこやからね。
そう。だからなんていうのかな、まあ、創作じゃなくて、
うん、
オリジナルじゃなくて、二次創作のイベントとかだったら、
うん、
結構やっぱり人気のジャンルとかに、
うん、
も 松サークルとかに並ぶっていうのは壁サークルとかね、うん、そういうのはもちろんある話だし、うん、まあ、それはそれなんだけども、やっぱりそのコミティアの味って、まあ、特に関西コミティアは創作系のこの人たちがその自分のこのオリジナルの作品、この物語で物を売るっていうところにやっぱりあると思うんで、イベントとしてはある程度のやっぱゆとりを欲しいなっていう。だからその、ここのサークルさんの新刊が欲しいって言って、やるよりも、もちろんそれもありだけども、なんか今まで全然知らなかったサークルさんの作品を手に取らせていただいて、あれこんな面白いものがあるって、そういうやっぱり発見をもっとしたいっていう。ゆっくりなかなかできないっていうのは辛いかなって。
いや、本当マジ吉君って書いて申し訳なかったなと思いました。
マジ吉じゃない。マジ落ち君だから。
ね、マジ落ち君だったんですよね。うっかりマジ吉君って書いてました、僕。
遠藤先生、サークルが親戚児童ってよくわからない名前のサークル。
あ、いい名前やな。
ね、激落ち君シリーズっていうのがあって。
なるほど。
もうね、よくわからないですよ、正直。ほんとよくわかんないんだけども、なんかこう、絵から、ほとばしる何かを感じるっていう。もうね、すごいんですよ。
リツイートしたじゃん。遠藤先生の。
僕が？
うん。
ああ、僕はね。
で、僕はそれで初めて絵を見たわけじゃない。
うん。
あーと思ったのよ。これね、この系列ね、って、すごく思って。
なんかこう、絵が綺麗ってわけじゃないんだけども、うん、迫力がなんかこの、よくわからない、迫ってくるものがある。擬音がすごいんだよ、擬音が。なんかこの、魔女子くんが、やたらとブワーって汗かいて、うーって言ってるっていう。何うーって。よくわからないんだけども、ただなんかこの、こう、すごく迫ってくるものがある。
やっぱアグレッシブな漫画なんですか？
いやーもうね、すごいよ。危機迫るものがあるね。あの漫画には。
大好きやもんね、富蔵さんね。
僕大好き、本当はね、あのシリーズ大好きで。
最近話して、イベント行ってきて、いたらその話するもんね。
いやー、コミティアよく出られてるんで。
ね。名古屋行った時もそう言ってるし。
そうそうそう。
よかったって言って
くれた。ね。
そうなんや。
ああいうの、ああいう、僕も、全然存じてなくて、何回か前のコミティア、関西コミティアで、拝見させてもらって、で、それ以来も大ファンなんですけど、そういう発見がやっぱりこの、あるっていう、なんかこの、この視線の端っこで光ってるものがあるっていうのを、パッてね、やっぱりこの見つける瞬間ってのがあって、ダーって流したら、なんかこう、刺さってくるのね。向こうから。何っていう。さっきなんか見えたけどって言って、この、戻って見てみると、なんかこう、やっぱりすごいっていう。
やっぱりそんな感じでオスプレイを見つけてきた。
オスプレイ、なんていうの、あれね。あれはね、あそこのサークルもすごいですよ。オスプレイ、オスプレイ、なんでもあれ18禁なのね、あれ一応。
うん、買ってきた時に君すごい喜んでたもん。あ、これね、これねって18禁なんですよ。そう。
いやーと思って、あのシリーズいっぱいあって、擬人化とまでいかないのね。ものそのものだ。
擬人化とまでいかないところがいいよね。
ものそのもの
なんだ。そのままなんだよね、あれ。
そう、やらかしてるっていう、ね。
やらかしてる。だから、わ、やらかしてはるやん、これ、と思ったよ。
やっぱりね、嬉しくなるの、そういうの見たとき。
ね。
嬉しくなって、もうこの嬉しくなった思いっていうのを、伝えれば いられないと思って、こう、言っちゃうのね、やっぱり。何ですかこれとか。
ああ、わかる。
何書いてるんですかこれって。
なるよね。
やっちゃってますねって。言っちゃうのね、やっぱり。すごくもう、嬉しくなるの。
あれ
握手したくなるぐらい。
あれって作ってる側の人間から行くと、まあ、僕の場合やけれど、食いつきよったって思いますよ。 やっぱり。
目が合うからね。
よしよしって。そうそうそう。目が合って、スッと寄ってきはった時に、あ、どれですかねって。
熱いね、視線を交わすからね。
そう、あるよな、あるよな。
なんかこう、何かその一瞬で、作り手さんと、私の間でこう、
そうそうそう、
あの、心の握手が。
シャープアムロみたいなんで。
そうそうそう。深いところでね、そう、繋がってる。
死体の間になんかキュピリリンって走るんだよな。
そう、そう、あの音するね。
ね、するよね。
あれっていう。
こっちもキュピリリンってなるし。
そう、それね。
この辺ちゃいますみたいな感じ。もう、なんやかんや言うても5枚ぐらい、5、6枚あるから、うちももう並べれるもんが、ああ、この辺好きちゃいますとかって何年も最近話。
そうね。
これ一応新譜なんですけど、もしかしたらこっちの方が好きかもしれないっすとか。
やっぱりそのフィーリングが、何かしら合うものが、
そう。
あるんだろうね。
やっぱりそこやね。あるある、そうやな。そういうフィーリングでですね、映画の見方、今回映画の見方にもアップしようと思ってるんですけど、
はいな。
そういうフィーリングで我々が1年間見に行った映画ですよ。
うん。
お話を今日はしようと思って、
なるほど。
集まったんですけれど、
映画の見方。この番組は、時間があってもなくても、映画館に足を運ぶリッター。ただ、
というわけで、映画の見方という番組してるんですよ。ポッドキャストで。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。で、
そうだって
で、ね、パトレイバーの話をね、
うん、
しようとは思ってたんだけれど、なかなかタイミングがないのと、あれってなかなか話しようと思うと、深みにはまるなと思って一人やと。
はあはあ、
いうのもあったりなんかもしてて、ほんで、まあ、何のかんのと、劇場版、実写版が始まって、見に行って、一人で見に行ってたら、これ別に一人で喋ってた可能性もあんねんけれど、
うん、
偶然、趣味が一緒の人がいたんで、で、行こう行こう言うて行ったっていうのが、富蔵さんやったんですけどね。
まあまあまあまあ。
あなたもお好きやね。
なんだろうね、好き好んでね、警察の話なんてよく見るなと思うんだけど、
うん、
僕はあれの好きじゃないんでね、事件がどうとか言ってるやつは好きじゃないので、
うん、
暑苦しいよとかと思うんだけど、
うん、
それの距離感。
それは劣る大捜査線の悪口を言う
たら、ね、あかんかな。オブラート積んだのに。
小田裕二さんの話やね、それは。
知らんがな。
もともと、あれの原作っていうか、モデルになってるのがパトレイバーなんだよな。
まあまあまあ、らしいね。
そうやねんよな、あれ。
ほんまかいだと思うけど、そうなんかいね。
なんかそうみたいな。
まあ、暑い時の、後藤さんだね。
ああ、なるほど、なるほど。
暑いの、秘めたるものが出る時
も。秘めたるものがね。
だからあんたたちはっていうね、言ってる時。
でも今回今現在公開中、今日5月18日なんですけど、今19日になったのかな、19日なんですけど、現在公開中の首都決戦をもってして一応の完結、
そうだね、
を見ましたね、とりあえず、うん、で4月からまあずーっと僕らは欠かさず見に行って、一緒に見に行くこともあれば時間が合わなくって、それぞれで見に行ったりとかもしながらも、なんとか感想を果たしたわけですけど、どうでした？
そうだね。いやー、もちろん今回の首都決戦は、ずーっとこの奈良省かな？
うん。
ずーっとやってきたのが、まあ、この首都決戦のための、布石だったというかね。
うん。
ずーっと、前のようなわけなんだけども、
うん、
いやー、やっぱりね、一本でやるには、時間が、尺が。いやー、これね、劇場版で、前後編でもよかったんじゃないのっていうぐらい、やっぱりこの、濃密な話を、しようと思っておられるんだろうけども、時間が削って削ってっていう、このね、駆け足 感がどうしても拭えなかったかなっていうのはあるけども、にしてもやっぱりその、提出されてる、この、突きつけられたものってのは、その見えないところだけに、この、いろんなところを補足して自分の後で考えちゃうっていう、こうなんだろう、こうだろうって思ってしまうところやっぱあるね。
いわゆる話の密度が濃かったですよね。
うん、そうね。
首都決戦においては。で、まあ、プロダクション IG のやり方に多いんだけど、うん、最終回まで話をもう組んでから作るっていうのかな。
うん、
それを結構、踏襲してるところがきっちりあるのかなと思ったし、っていうのはまあ、今回どうしてもパトレイバーザームービー2と、
まあね。
絶対的に被ってくるっていうところ、あれを実写化したらどうなるかっていう壮大な実験っていうのも、一つの大きなテーマ性としてあったかなと、作る側にね。そこがやっぱり、なんて言うんだろう。その第7章のエピソード12以下。
うん、
あれに関してもこう、どうなぐもさんを絡ませてくるのかとか、アニメの映像をそのまま差し込んできたところとかもすごくうまかったなと思ってるし、ほんで今回それを踏まえた上での首都決戦じゃないですか。
うんうん。
だから、僕ら見てる側、パトレイバー2を見てる側、劇場版パトレイバー2を見てる側としたら、デジャブの現象が起こるのよね、見てて。
うん、
あ、このシーン知ってるっていうのが。
かぶせてきてたよね。
うん。その絵がすごく気持ちよくって。
あ、
だから続編やねんけれど、新作なんよな。
なんかこう、なんていうのかな、場面場面でこう、バッバッとフラッシュバックするっていうか。
そうそうそう。
あ、ここのシーンって、思うところは。
異様にドラッグムービーではなかったかというふうに僕は思って見てたところがあって。
ただまあ、厳然として時は流れてるっていう。
そうなんだよな。
っていうのをこの、やっぱりこの、突き刺してくるのね。
うん。
もう、特殊ニカは、特殊ニカだけれども、当時の特殊ニカじゃないんだよ。
うん。そこに、まあ、なんていうの？人として繋いでんのがシゲさんと、
うん。
カーシャの存在なんだよね。
カーシャね。
うん。シゲさんは、シゲさんってそのままやん。言ってみたら。
まあまあ、
そのアニメの方を似せて作ってはったから。
まあね。まあね。
若かりし頃の、千葉さんですよ。まあ、もともとね、赤いメガネの主演とかやってはったから。
そうね。
そういう、あれ、仲なんだろうね。ほんで、まずそこで、なんていうの、地筋的な面で、そのアニメ版のカノカクランシーの決闘っていうので、カーシャの存在があって、まあ、富蔵さんがカーシャにいつもカーシャ言うてたんで。
いやー、カーシャね。カーシャ、実は制作発表になった時から、やっぱりちょっと目を引く存在ではあったんだけども、
うん、
第一章はそこまでだったんだけども、うん、何かやっぱりね、視界の端っこでやっぱ追っちゃうっていうところがあって、
うん、
同じこの、いろんな人とか、いろんな隊員が出てるシーンでも、やっぱりカーシャの姿は目で追っちゃうのね。
うん。
やっぱりこの存在感、僕の中での存在感はあって、で、それがね、いろんなこのエピソードが進んでいくに従って、どんどんどんどんその重要なキャラになっていくっていう。
うんうんうんうん、
そういうところはありましたよね。
ヒロインやったからね、正直。
いや、本当にね。
ね。
うん。
正直、押井監督かなり気に入ってたやろうっていうのもよく伝わってくるんで。
ずっと話を作って、この、一緒にやっていけばやっていくほど、このカーシャの魅力になんかこう、
そうやね、
気づいていくっていう。
そうやね。押井監督が好きになっていってるっていうのが、面白かったなと思う。うん、作ってるのは、その他の監督さんたちやけれど、実際アクションとかのあれはもっと越したらとか言ってた押井さんやったから、あ、好きなんやって。
いや、でもね、いや、本当に、狙撃の、話とかね。
そうね。
よかったよ。
狙撃の話は、いわゆる、まあ、今、あれができるのって、結構、惜しいか、室淵さんかって僕思ってんねんけど。
ああ。
うん。ああいう話を書ける人って、脚本としても、ああいう絵面を作るっていうのかな。 で、まあ、監督自体は若手に任せてたけど、総監督、総監修として押井さん絡んでるから、押井イズムはどのエピソードも結構溢れてて、
そう、そう、そう。
だから、なんか、まあ、あの、ガッパなんかなんでやったんっていう話。ガッパどう思いました？ガッパ。
ガッパ？
ガッパ。
バカな話なんじゃないですか。
あれってでも、あの、OVA 版の推し監督が思い入れあった怪獣退治の話、まんまやったのよね。
いや、なんかこう、なんていうのかな。あの、バカバカしいよね。
うん、どっかあんのよね。だから
とにかくバカバカしいんだけども、うん、バカバカしくてバカバカしくて、でも、ちょっと悲しいっていう、
うん。
なんかこう、おかしな話をしてるんだけども、やっぱり、ほろっと悲しいっていう、うん。面白いね。なんかでも、すごくバカバカしいことを本気ですると、何かを超越していくんだなっていう。うん、
だから、今回首都決戦なんかも、その、結構ハードな内容やったやんか。
うん。
シーンとかも結構ハードな内容で。やねんけど、どことなく VFX をわざとチープにしてるところが。
あったね。
もう、なんていうのかな。最初の、飛んでくるベイブリッジ破壊するミサイルがまずチープやったから。
チープだね。あれ特撮で、上からピアノ線で釣っててもわかんないからね。釣ってる映画だよって言われてもね。
君くんが作った、なんか映画でありそうやぞ、これ、と俺思って。
ミサイルがピューと言うとなんかしながら、なんか、そうそうそうガタガタガタガタって振動しながら、ね、走っ飛ぶっていう感じの映像。
これ割り箸くっついてんのちゃうんと思って。
そうそうそう。
ね。
うん、ほんとそう。
でも、なんかそういうのももうガッパとクロコダイルダンジョンでやってるから、
クロコダイル
ダンジョン。ビッチュ側はね、もう、ああ、やりよったな、っていう。
ほんとくだらねえよ。
くだらなかったな。
答える。ダンジョン。
やらかしたな。
ほんとに。ほんとに。
実は物欲が強かったカーシャに僕燃えてましたけど
そうね。あれいいね。よかった。あれよかったよ。本当に。あれほんとよかった。カーシャが、もう、なんていうのかな。ほとばしるような。
そう。ほとばしるような、それが欲しいっていう目をするっていう。
なんかこう、もう、たまらんね、ああいうの。ほんとに。うん、もうなんか、うわーってなっちゃう、見てたら。
だからなんか、そういう部分では今回のヘリコプターですよね。
はいはい。
陸地のグレイゴースト。
うん。
まあ、ある種主役と言ってもいいと思うんです、うん、僕、今回。そのね、光学迷彩をわざわざくっつけてくるっていうところのあたり。いわゆるストレス迷彩がついてますよっていう面で、そこの CG は結構力入ってるんだよね、あれ。
うん。
全体的に、グレイゴーストにはすごい力が入ってるところを、それを予告編で流してたもんやから僕はミサイルが凄まじくチープで笑ってしまったんよ。
ミサイルはね、僕2回見たけども、うん、やっぱりね、どう見てもチープ。
チープやんな。
考えてもね。
それでいて戦闘機ちゃんとしてるやん。
うん。
普通に。
あの辺のね、この、わけのわからなさ、なんかこう、
だからなんか虚構とリアルの狭間をこう行ったり来たりさせよるなーっていうのを、
うん
うん、僕も2回見てやっぱり思ったし、だから元々がイングラムがだってあそこまでしか動けないわけじゃない。
イングラムは動かないよ。
ねえ、だからそもそも論こう CG で動かしてますよっていうのを表す上ではやっぱり。あれぐらいのチープさっていうのが必要なんだろうなっていうのを、
うん、
うん、見てたところはなん
かところどころで挟んでくる、
うん、
技術力を駆使してるのにチープなところっていうのが、うんうん、なんかこうなんていうのかな現実感のなさっていうのを浮き彫りにしてるなってやっぱり、うんうん、ねそれがいかにも作り物の世界を見せてるっていう、
うんうんうんうん、だからああいうのって今で言うてしまえば、今上映してるので言えば、寄生獣の実写版ですよね。
ほうほう
あれとか、寄生獣の実写版の VFX 技術って、だからどうしても、アニメ、CG やなっていう、そこさえ、なんか乗り越えていっちゃってるところがあって、
うんうん、
ああ、作り物やなっていう。そこの気持ち良さがあって、ちょうどね、2回目見に行った時に、進撃の巨人の長い方の予告見たんですよ。
ほうほう。
ちょっとしんどいと思うんですよ。
何が？
前後編見るのは、
ほう。
進撃の巨人は、あの SFX、あの VFX では、すごく、いかにもな感じがしてしまって。
見てられない。
うん、可能性がある。耐えれない人は耐えれないんじゃなかろうかって。
ちょっと、うわーっていう感じ。
うん。いや、やらかしてるなーっていうふうに僕はやっぱりちょっと思ってしまうところがありましたんよ。その予告だけで。
でもそれって難しい話で、
うん、
やっぱこの、あえてチープにしてて、
うん、
その、こんな、薄っぺらい世界の、薄っぺらい話、バカバカしいよね、みたいに見せてるのか、
うん、
頑張ってるのに薄っぺらいのかによっては、うん、感じ方っていうのがやっぱり変わってくるよね。
僕は、その後者になる可能性っていうのをものすごく進撃の巨人には感じてるんだよね。
意味がないからね。だから進撃の巨人で薄っぺらい世界をあえて演出する意味がないからね。
ないやんか。
パトリーバーには薄っぺらい世界との演出する意味ってのはもちろん僕あると思ってるんで。
あるやんか。
だから、こんなバカげた作りみたいな話ねえだろって言いたいのではなくて、
ね、
頑張って作った結果薄っぺらくなってしまってる、うん、残念っていう。
うん、うんなんかそっちの方にどうも転ぶんじゃなかろうかって。それでいてその、樋口監督が未だにやっぱり評価され続けてるのがあの、平成ガメラシリーズの特撮。まあ今回進撃の巨人のまあ監督なんですけどね、樋口さん。で、平成ガメラシリーズのいわゆる怪獣映画の流れっていうのはパトレイバーの方が持っていっちゃってるっていうところがまた好きだなーって俺は思って見てたシリーズ見てたところもあって、
いやだからね、怪獣もんで言ったら、ガッパじゃないですか。
ガッパですね。
だからね、ガッパ、嵐の中で、
うん、
熱海の街を、ボコスが破壊しまくるシーンがあるじゃないですか。
ありましたね。
で、散々破壊したげく、なんてなって言って、
そうそう
会議室みんなにドーって湧くっていう。
ドーっていう。それこそドーっていう感じのね、
バカにしてるよねっていう感じなんだけど。
あさってくんみたいな絵でドー
って感じ。そうそう。ね話がねみたいな感じで。
スコーとか言おうとかなりそうな感じ。
そう。みんなで大受けしてるっていうね。
そう。
だから、ああいうの、なんていうの、推し監督の、立ちの悪さというか、意地の悪さっていうのが、もう。
意地の悪さやろな。そうやな。
悪いよね、あれ本当に。
悪さやろな。
だそういうのを、この真面目に作ってる、なんてなって言って。
なるほど。せえへんよ、そんなんっていうとこはあるかもしれない、うん。確かに。
やっちゃうっていうのが、すごくなんかこう、なんか、僕にとっては、この、嬉しい悪意を感じる。
なるほど。
推し監督のらしさっていうかね、
うん、
感じるところがあったなって。
でも今回、まあ、リンクするところがすごく多かったじゃないですか。いろんな過去作。
はい。
例えば、パトレイバー2。
うんうん、
とさっきも言ってたけど、そのリンクするとこでも、数え切れないぐらい実は、シーンがリンクしてる部分があって、うん、ほんで、まあ、その、パトレイバー2だけかって言ったら、どうもそうでもないよねっていう風に、思ってるところも、ただ、見受けられるのが、これももう全エピソードに入ってる部分ではあんねんけれど、でも、一番今回僕が、富蔵さんと見て、
うん
見終わって帰ってからおしいさんの本そういや俺積んでたわと思って取り出した読んだ本でまずつこってなって
ほうほうほう
後藤田さんの名前って後藤喜一から来てると思い込んでた僕が愚かでした
ほうほう
獣たちの夜っていう小説で後藤田っていう刑事が出てくるんですよ
ほう
で、その後藤田っていう刑事とコンビ組む高校生の男の子がおんねんけど名前がレイって言うんですよ
ああ、なるほど。
もうここで出てたのかって思って。で、獣たちの夜っていうのが、ブラッド・ザ・ラスト・ヴァンパイアっていうね。
うんうん、
バムパイアか。ブラッド・ザ・ラスト・バムパイアの小説版なんですよ。
うん、
で、OVA 版があって、
うん、
僕大好きなんですけど、寺田克也さんが、キャラクターデザインしてて、
うんうん
ので、今回のレイバーデザインの原案が寺田克也さんなんですよ。イングラムの。だからここで、あ、制作としてリンクしてたんやと思ったと、その、舞台が小説の方は1969年の東京なんだよね。読んだら、その獣たちの夜は。
ああ。
いわゆる1969年の東京といえば、
うん。あれだ。
もね、 おしいさんにとっては、参加したかった時代で過激派組織に所属してる男の子が主人公っていう、話で、ほんでそこに、いろいろと、なんていうのかな、単純に言えば死体の価値観の話やってんけど、死体っていうものを昔人間はどう取り扱ってたんかっていうのを、すっごい量で話してんねん。ぐだぐだぐだぐだ。あ、これが書きたかったんかって思いながら読んだけれど。だから、なんか、その辺でも反体制運動の終わり、いわゆる反権力、権力に対する反権力側の思考っていうのをぐだぐだぐだぐだ書いてるんやけど、パトレイバー2も実際その話やったじゃないですか。杉幸人っていう存在が。
反権力ですか？
うん、反権力。
まあ、反権力といえば反権力なんだろうけどね。
うん。テロイズム。どう見てたんあれ。
当時の時代の空気感と、一致してたのかなって、公開当時のね。だから今、あれを見て、感じるのとは、やっぱり当時見るのとは、感じが違うんじゃないかなって、僕はリアルタイム見てないんで、ちょっとそれに残念ではあるんだけども。
いわゆる PKO だよね。
そうそうそう。だそこって今、つげが、なぜそこまで、この、なんていうのかな、正義を貫き通す、何なのか、正義と何なのかとか、つげの感じてた、憤りって何なのかって、今わかんないと思うんですよ。もちろんその、客観的に、理論的に、こうだから、つげは確かに、これに対して憤ってたんだよねっていうのはわかるけども、抗議官としては、当時の PKO の、警察官の方が亡くなられた事件ってあったじゃないですか。ああいうのとかとリンクさせていくと、やっぱりもっと違うものが感じれるんじゃないかなって、思うんですよね、あれ。それを背景に持った上で、しげがじゃあ、一体どういう思想でもって、この事件を起こしたのかって。それは起こすよねって。思えるかどうかっていうところもあるんですよ。その辺は日本、日本でいうところのクーデターでしたら、もう 2.26 事件とか、ああいうのを今見るのと、やっぱり当時のその、時代背景を感じて、身をもって感じて、っていうのとはまた違う話だろうしね。
いわゆるパトレイバー2は、三島由紀夫市ヶ谷駐屯地クーデター事件と、あれが最もモデルになってるとは言われてるけれども、当然 2.26 事件を想起させる部分っていうのも大きくあるし、で、それを今回の首都決戦っていうのは模倣する犯人、11年後の話になってて、模倣する犯人が出てくるっていう、いわゆる犯人というか犯行グループやね。で、それを特殊二課がどう戦うのか、正確に言うと後藤田さんがどうするのかっていう話やけれど、その辺でこう事件自体そのものも、なんていうの、デジャブを起こさせる内容っていう風にして、話を進めて、そのパトレイバー2で描いたことの完結編なんだよっていう風にも話を持っていってるっていうところは、僕はうまかったなぁと思ったし。
そうですね。
だ
から、もう、当時の過去の異物であるところの、告げをまた出してきて、でもその、告げの中では何だ変わってないっていう。お前らは時代が変わったって言ってるけども、何も本質的には変わってないんだよっていう。見てみろよって。だから俺の正義がいかに、正しいかを見せてやるよっていう。
そこなんだよね。だから、俺がさっき言ったその反権力っていう言葉と、その正義の存在、正義の立ち位置によってどれが反権力になるかっていうのが変わってくるじゃない。で、もともとその特殊二課っていうのは権力側の人間たちの日常じゃない。あれを描いてるっていうことは、そこのちょうど狭間に完全に後藤田さんがはめられていく話、高島礼子さん演じるところの高畑警部に、あの辺とかはすごくこういわゆるそこが公安なんだよな、 公安休暇なんだろうかと思いながら。
調査。
調査。
的な。なんとなくね。そう聞いてるような。
なんとなくね。
射撃うまいし。
ね。あそこ気持ちよかったね。撃つところ。
そうね。
犯人グループ撃つところ。あ、やらかしよった。すげえ。見てたけど。あ、やるんや、この人。とか思うね。
あ、でもよかった。
まあですね。なんか、我々銃を持ってる女性が好きなんかと言われそうですね。
いや、好きだよ。
まあ、でも、なんか、でも全体的にやっぱり推し監督の中にこう、なんかずっとやっぱり同じものを描いてはんねんなっていうのはわかるよな。
まあね。
うん。ずっとこうなんか同じものを、同じこうモヤモヤがあるんやろうなっていうのをなんとなく
感じるね。だから、その時代時代に応じて、この対峙してるものは変わっても、根底には同じものがずっとあり続けるんだろうなっていう。うん、俺の正義って何なんだろうって、うん、その押井監督にとってのその正義っていうものって、やっぱりこの、剣道シリーズ、あれもそうだし、もちろんパトレーバーもそうだし、それにもずっと根底にあるんだろうなって、もちろん広角シリーズもそうだけど。
だから面白いなと思うのは絶対、なんていうの、いわゆる敵役に対して、その、敵役の方に実はおじいさん感情移入してるんじゃないのかなと見せといて、それを叩き潰すことを必ずするじゃない。
そうね。
あそこが、なんかいつもその構造が俺面白いなと思ってて、あの人が唯一主人公をまっすぐまっすぐまっすぐまっすぐ書き張ったんで、イノセンスやと思ってるから。
イノセンス。
うん。バトーはおしい守るですよ。月と潮が言うてんとけのと同じになっちゃうけど。
まあね。
うん、
まあね。見目風貌は全く似てないけどね。
全く似てない。独身であるとかね、孤独感は押し守るそのものなのではないかなっていう、気がするのよね、なんとなく。だから、なんか、それは感じるし、この人人間に魅力感じてんのかなっていう疑問っていうのがイノセンスの頃はめちゃくちゃあったから。そもそもの。
イノセンスの話はね、イノセンスは、また最近見てないんでまたもう一回見てもいいんですけど、見るたんびによくわからなくなってくるっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
なんかこう、結局のところ何なんだろうって。
あれはでも一番のラブストーリーやと思うけどね、おしいさんの描いた。まあ、次のスカイコロラもそうなんやけど、スカイコロラはでもどっちか言うと自立かなと思ってるところがあるから、やっぱ子供さんに向けはったんかなっていう、娘さんが結婚するって聞いて慌てて作り出したらしいからね。作ろうと思って作ったみたいだから、僕はすごく原作、森博さんの原作がスカイコロラはシリーズは好きなんで、好きなんですけど、映画の方も好きなんですけど、だからすごいタッグだなと思って、当時とても興奮したのを覚えてます。あれは。ゴーストインザシェルとかはどうなんですか、富様は。
ゴーストインザシェル。
うん。
ゴーストインザシェルは、あれは、どうなんだろう、推し作品としては、あれは、実はそんなに僕、推しさんのテイストは出てないんじゃないかと思うんだけど。
なるほど。推しさんのテイストって富様の中では何なの？
僕の中では、やっぱりこの、権力との対峙っていうのが、ずっと後正義。
そうか、そうか。
だから、権力と対峙する側が、感じてる、俺たちこそが正義だというのと、逆にこの、権力の側が感じてる正義。でも、俺たちの正義ってのは正しいんだろうかっていう。そういう、正しい正しくないっていう正義をめぐるこの、葛藤っていうのが、やっぱりずっと、そういう、いろんな、話の根底にあるんじゃないかなって。
ゴーストインザシェルは組織の問題じゃないよね。広角機動隊というタイトルにしては、その組織の問題じゃなくて、草薙元子の問題を描いてるよね。
そうなんですよね。だから、どっちかっていうとそういう本当にゴーストインザシェルっていう話を書きたかったというのかどうなんだろうね。なんかこのそういう話になったんだ。原作のそういう話を、世界観をやりたかったのかなーって。
だから、あれは言うてみたらその人形つ、僕の解釈では人形使いとの結婚する話やと思ってるから、元子がね。
うん、
で、大きなネット、広大なネットの世界に元子自体が拡散していくっていう話やから、
うん、
で、まあ、そこの部分では、その、推し作品の中で確かに富様が言うてるのと違うっていうのは、突破してるのよね。ぐるぐるぐるぐる同じ世界、うん、いわゆる日常の中から草薙がその中で、私って何なんだろうっていうことで、だから、あれ、見方によっちゃただの OL 映画やと思うね。
は
ぁ、
あ、は
ぁ、私って毎日会社に来て何してんねやろって思ってる OL さんが最後に、ほんで近くにそれなりにいい男はいるわけですよ。自分のこと惚れてくれてる。
はぁ、あ、ね。
うん。やねんけど、そいつには興味ないんですよ、あんまり。あくまで友達なんだよねっていうスタンスを崩さないんですよ、その子は。それが、自分と同じ価値観の人に出会ってそっちに飛び出しちゃうっていう話なのかなっていうふうに思って、
なんかもう世界自体がもうなんていうかね、下脱だよな。
うん、そう、あ、下脱やね。そうかもしれへん、下脱と言えるかもしれないね。ね、あの頃っておしいさんって下脱する話、アバロンも下脱やね。
ああ、アバロンね。
うん。
なるほど、なるほど。
最後に。ほんで、イノセンスでまた、ぐるぐるぐるぐる、バトーさんで戻っていくんだけど、元子って、
うん。
元子ってなっていくんだけど。
そうだね。なんかこう、なんか、なんていうのかな、もうなんかその、次元が違うところに行っちゃった。
そうやね。もう絶対手に届けへんところに行っちゃったんよ、
ね、
あれは。ね、それってすごく、でも、ありがちな話やん。どっちかというと、等身大すぎて馬頭さんが、僕はいつも見てられなくって泣いてしまいそうになるけど、あの映画はね。
なんかこう、そうなんだよね。もう、なんかこう、本当に2次元と3次元っていうぐらい次元が違うんだよね。うん、では手が届かないのに、この、すごく泥臭いことやってるっていうのが、
そうそうそうそう、
なんかそう痛々しいけども、
そうそうそうそう、
なんか身につまされる話でもあり、
そうそうそう、
ってなっちゃう。
だから、なんかその辺も含めると、こう、推し作品、こう、ここのとこ、その、日本のアニメとか、日本の映画とか、これ今日、収録しようぜっていうのを、その、ツイッターでリプライした時に言ってたけど、その、うん、ループ構造の話もちょっとしたいねんって言ってたんは、ここやねんけれど、うん、ループものって好きですよね、日本のアニメ。
まあ、定期的にやっぱりループものの対策は出てくるよね。
ねえ。で、結局のところ、なんで人気なんだと思います？
なんでなんだろうな。だから、ループもの見て自分たちが求めてる、この、なんか、届かないけど欲してるものって何なんだろうなって、何なんでしょうね。
僕はね、突破力かなと思ってるんですよ。
突破。ぐるぐる。
ぐるぐるぐるぐるするじゃない、ループって普通。
うん、うん。
それを、でも、突き抜けるじゃない。
突き抜けるね。
最終的に、
うん、
主人公たちは。
うん。
で、それって日常の中でこう、自分がぐるぐるぐるぐるしてるのを、アニメの方でもぐるぐるぐるぐる乱せられた中、最後に突破してくれるから、カタルイスにそこ繋がるわけじゃない。
そうね。それはあるね。
その気持ちよさっていうのが多分すごく受ける理由の一つなのかなっていうふうにちょっと思ってるとこがあって。
でもその、なんていうのかな、閉塞したこの終わりなき日常を、
うん、
このどっかで打破できるんじゃないかっていう、
うん。
なんかこの違う世界にいる自分がいるんじゃないかって、
うんうん、
で、そこにそのリンクしていきたいっていう、
うんうん、
願望みたいなものもありつつもっていう、
うん
うん、やっぱりその、実際のところ、やはり日常終わらないんだけどね。
うん、そう、日常終わらないんだけどね。
終わらん日常を、このぐるぐるしてるんだけども、何かこの、もしかしたらあり得るかもしれない、うん、別の世界っていう。うん、
これ、それの象徴ってシュタゲとフェイトやと思ってるけどね。
そうね。ほんとね、 下着は特にそれを感じたね。
うん。下着はそういうお話やったと思うね。
いやっていうほど、このお前の日常はこう、この、数日間をずっと味わうだけで終わらないんだよっていう。うんうんうん、だその、ずっと終わらない、明日も明後日も同じ日。で、10日後は、この、10日後なんだけども、やはりこのループしてるから同じ日っていう。うんうん、ずっとずっと死ぬまで前は一緒、まあ、死ぬかも死ぬかどうかもわからないけども、うん、ループなんで。
いわゆる飛び続けるからね、オカリンは。
っていう、この絶望感を味わいつつも、やっぱりこの、どっかでこの自分の世界っていうのは変わるんじゃないかっていう。うん、
最初の助手のエピソードなんか地獄やもんな。
ひどいね。
ね、あれ。あの。何回チャリンコ乗せられねえやろうと思いながら俺クリックしてたからね。
まず絶望を味わうっていう。まず絶望を味わされる。あ、いやーっていう。
そう。だから、フェイトも僕はループものやと思ってるから、あれは、あれはまあ、ゲームの構造がやねんけれど。
ああ、
ね、一応まあ、フェイトゼロっていう話が、後々出てきてくれたから、
うんうん、
その、キリツグとセイバーとギル様とかにとっては、ループ構造になって、
うん、
無事アニメ版でももうね、あの、英霊エミアが出てきましたけれど。
うんうん。そうね。
ね。
うん。
うん。いわゆるそれを、英霊エミアのループ構、エミアがはまり込んでるループ構造を次のお話で、シローがどうするのかっていう話になっていってるから。
いやだからね、本当にエミアの、この、絶望ってのは、うん。そこ知れると思うんですよ。
いや、もうたまらなかったっすわ。
だからエミアがどれぐらいの、この、転生というか、ずっと時代を繰り返せるのかっていうのは、うん、明確には描かれてないんだけども、うん、まあ、それはもうね、おそらく恐ろしい回数なんだろうなって、うん。過去、未来、現代、どっからでも呼び出されるっていう、うん。だから、過去は過去なんで、過去って、もう、常に出来上がった世界なんで、うん、未来と違って、いくらでも呼び出されるんだよね。うん、だから同じ年の同じ日から、何回も呼び出される可能性があったらしい。嫌、うん、だよね。
だからその辺でも、ああ、フェイトもそうやなと思ったし、ループものに、こう感じてる、こう、なんか、なんか、うわーって、この、ぐるぐるぐるぐるしてるっていう中で、やっぱり一番、富様が見てて、うわーって学生の頃に思ったのが、エヴァやと思うんで、僕は。
エヴァ？
エヴァ。エヴァはあれはもう、シンジ君の生き地獄を見させられてるようなアニメやから、
うんうん、
特に進撃はもうループしちゃってるでしょ、あれ。
うん、そうね。
どこからどこまでがループなのかなっていうのがまだわからないところではあるんやけれど、
うん、
あのまま9から上にまた繋がるでって言われたらほんまにせやなっていう、そういう見方もできるって言われた時に、あ、そうかと思ったし、今、だから、ぶっちゃけ、エヴァに関しては、あれですよ、庵野監督がそのループしてるんだけどね。同じとこで。
なんのかねって思うけど、まあ、まあね、でも、やっぱり、ループの絶望ってのはあるよね。
うん、ある。
で、それをどういう方向に向けていくかによるんだけども、うん、さっきのフェイトの話で言うと、エミアが執拗にシロを殺そうとするのは、うん、もちろんそのループの、その、オリジナルと立っていくことによって、うん、自分が救われるっていう、うんところにあるわけであって、うんうんうん、これはもう未来に絶望したエミアが、ならその未来がないなら過去を殺してやろうと、いうところにあるわけであって、うん、まあそこに思い至るっていうのは絶望だよね。
ね
まあ大体の話になる、話はこの未来をそれでもこの探していこうとするんだけども、
うんうん、
だからそこのところの、このエミアの、この実の姿、エミアは白だったっていうところに気づくと、
うんうん、
その行動の重さにこの愕然として暗い気持ちでマウスをクリックするっていう。
なあ、俺あそっからほんまにあの辺から読むの止まらなくなって、
いや
徹夜で最後までやったのをよく覚えてんねんけど、
もうね、
だから
ただひたすらにどんどん読み進めるっていう。
っていうね、作業をし続けるっていう場面になるっていう。
もうとにかく次の話をとにかく見せておくれ、見せてくれ。
あ、面白かったってなったんやけど。
一気にこのやり上げたからね、あれも。
ね、あれ。だから、 でも、まあ、なんていうんやろ。ほんで、まあ、もう一つ、ループもので忘れちゃいけない作品がありますよね。
ループもの。
窓かマギか。
ああ、そうね。
あれ、ホムラちゃんのループっていうのは、
うん、
僕は絶望以外何者でもないと思って見てたところがあって、ホムラちゃんを助けてあげてって、やっぱホムラ派としてはすごくあって。
そうね。希望、マドカを助けて、マドカと、この、共に生きれる世界っていうところへ突き抜けるっていう。
そうなのよ。
希望をずっと持ち続けていたわけなんだけれども、あまりのこの、絶望を味わう。
そうなのよ。
その、回数が、この、重ねるごとに、ホムラの、このソウルジェムが、
ぐにゅっとね、こう、
真っ黒になっていくわけ。
反逆の物語はでも僕、あれってやっぱ意見分かれますよね。
そう。
僕は、あれはホムラの、ホムラはあれは、あれで幸せやと思ってるんで。
ホムラは幸せだよね、あれ。
だよな。
ホムラは、あさってのこれ積んできちゃったんで、もう、なんていうのかな、誰もが喜ぶような正しい方向に突き抜けにならないのであれば、もうじゃあ、私と、
そう
や。窓からの世界だけになればいいって。
うん、
で、お前らみんなお化けだと。
うん、
窓からのためのお化けの世界がお前らだっていう。
うん、
なっちゃうわけじゃない。二人の世界になっちゃったら、あげだけのおかしいわけなんで。
うん、
っていう。
だから、あれはだから、一作目の永遠の物語に関してはもう、窓からの結論の話やったやんか。決断というか。
うんうんうん、
窓か自体が決断して窓かが突破していく話。
そうね。
で、そこでホムラちゃん、ごめんねって言って、でも私はこうしたいのよっていう。それに対して、ホムラはその窓かを受け入れるのかと思わせきやっていうのが反逆の方で、
いや
捕まえたっていう方やからね。
絶望でしかないよね。なんかこう、暗い気持ちになるよね。本当に。
せやのに気持ちよかったあれ。俺は。
いやなん
ホムラの選択に、ああ、そうかって思って。でも、そういう、なんて言うんやろ。うん。あのアニメで言うところの愛なのよっていうのは、
うん。
うん、そういう愛情ってあるよなって思って見てたから。
なあ、
ね。まあ、見る側の期待と絶望を。
なんかこう、確かにまあ、この結末はありといえばありなんだろうけども、なんてこの、救いがない。まあ、救いが、ホムラって言ったら救いがあるのかもしれないんだけども。
ホムラには救いがあるのよ。それを、その、なんていうのかな、受け入れれるかどうかによってすごく分かれてくんだろうな、あれっていう。俺は、あ、ホムラ幸せになったんだって思った方やから。
まあ、なったんだろうね。なんかこう、成功法では土台無理だと。
そう
どうやってもおかしくなって、目指すべき世界じゃなくなってしまうという、
うん
う
ん、
ならっていう、
うん。だから、同じくして、その、なんていうの？その状況を、同じこの、もう、この、今自分が置かれてる状況を、とりあえず自分の役割として、やり通そうっていうのがサイコパスやと思うのよ。
うんうんうん。
で、それに対して、俺はそうじゃねえってなってるのが鴻上さんやと思ってるから、
ああ
俺はね、
うん。
だからサイコパスっていうのは絶対的にカタルシスが生まれない話だと思ってるから、俺。みんなの中で思ってるこのクソシビラめっていう、思いっていうのは、おそらく本当にあれを果たせないまま終わるんだろうな、って。これはね、うちらのサイコパス界でも結構話もしたけれど、
うん。そうね。そう、まあ、だから、厳然と続く、やはりその日常、世界の中を、
うん、
この壊すでもなく、
うん、
でも、この最良の生き方を探っていくっていう。
うんうん、だからなんかこういう作品群が、なんとなく僕は今回推し作品、の影響っていうのが大きくあるのかしらっていう、
うん。
まずスタジオジブリにはこの色ないよねと思ったから。
そうね。
で、そういうなんかリアリズムなところ、話に、その物語におけるリアリズムなところと、僕ら見る側が置かれてるリアルな世界、日常と、 なんとなくこう合致していくっていう気持ちよさ、心地よさっていうのは、もしかしたら推し作品にかなり、推し作品をさらにエンタメに追求したんかなっていう感じはしなくないのよね、うん、その後の作品群が。うん、作ってある人は違えど、だから室伏さんは意外とそっちの人なのかなっていう中では、俺ガルガンティアってやっぱり異色やなと思って。
ガルガンティア。
うん。あれって、もう全部突破した後の話やなと思ったから。彼だけ帰ってきちゃうっていうパターンやから。
そうね、この、滅びた世界の話だからね。
ね、なんか終わっちゃったっていう。
そう。
うん。帰ってき、帰、あの、任務があったから来たんやけど、もう終わっちゃってるここっていう。うん、もうその、なんでこの終わっちゃってることになったのかっていうのをこう解明していく話やねんけど、そこに行くまでが結構牧歌的な話やんか、あれ。
まあね。
なんかその辺は、諸星作品としては異質かなと思って。
まあ、人死にがそんな出るわけでは話でもないし。
なかったね。
まあ、絶望する話でもない。
なかったよね。
一応のこの希望を。
そうそうそうそう。
この、生み出して終わるというか。
一時富様が言ってた、その、諸星さんの、もともと持ってるものはガルガンティアの方じゃないかっていう。
いや、それは本当そうだと思うんです。
で、俺、それは、それを言われて、楽園追放を見たときに、確かにそうかもって思ったよね、うん。楽園追放もどっちか言うたら、そういう方の話かなと思ったから。
だから、あのマギ以降の、うろぶちさんのやつを見てる方は、皆さん、うろぶちさんのやつってなったら、
うん、
首がもげるだの、主人公が死んでしまうだの、やっぱりその話をなるんじゃないかなって思ってらっしゃる方結構多いと思うんですけども、もともとはもっと、爽快な話を書く人だと僕思ってるんですよね。
うんうんうんうん、
たまたまそうだったわけで、最近が。
うんうん、
別に殺されて殺してるわけじゃないって。だから、本当に楽園追放も、そういう意味では、すごく、希望への道っていうのを、だとか、戦闘シーンの爽快さだとか、
そうね。
銃器かっこいいだろって、まあ、ホムラさんもそう、ホムラちゃんもそうなんだろうけど、
ね、そうね、
この銃のかっこよさっていうのを、やっぱり見せるっていうのが、ロブチ真骨頂なわけで。
未だに窓紛で一番驚いたシーンは、ヤクザの事務所に、ま、ホムラちゃんが入って、拳銃パクるとこですけどね。ロッカーに普通に入れてんねや、ヤクザって。
知らんけど、知らんけど。
見ましたけどね、僕は。
それ
も。今のタイム放送見て思わず突っ込んだからね。
ホムラのガサ入れやからね。
そう、ガサ入れしてくれって。
わっさーわっさーってね。
そうやねんな。だからそう、重火器のやり方とかそうやな。その辺とかもそうか。まあでも、そんな中、あれじゃない。そういう、まあ、偉大なる推し守るがディレクターズカット版を出すと。うん、これ、富蔵さんが見終わった直後に言ってたのよね。うん、イベントにあなた、イベントで推し監督から生の声で聞いてたから、ああいう時にイベント行ってると羨ましいなと思ってしまったけど。そうか、あの時言ってたなとか、この野郎勝ち心って言ってんやろな、今頃って思ったんだけど。そう。だから、なんか、パンフレット見た時に、このシーンの写真、この写真、シーンなかったでっていうのが一個だけ使われてるんだよ。パングのね、どこやったかな、アキラと、ユーマが、二人で、飯食ってるシーンがあるんですよ。
うん、
このシーンとかなかったね、カットされてるとこがあるって聞いて、ああ、こういうところやろうな、と思ったのと、うん、あとまあ、僕、首都決戦の一つの見どころですね。これから見る人、一回見た人も、ぜひ、もう一回こういう気持ちで見てって思ってるのは、あれですよ。灰原霊に俺合ってるって言うのがわかるじゃない。
うんうんうん。
あ、俺あの子のこと知ってるって。
うん。
言うて、分かった時の、分かってからのアキラの目。
うん。
浮気を疑ってる女の目してたね。
知ったね。
あ、怖い。あれはマノちゃんすごい演技上手いなと僕思いましたからね。
面白いね。
あれ、浮気を疑ってる名ですよね。
そうね。
まあ、そういうところとかも僕はチェックしてほしいなと思ってるところがあるんですけど、そうです。僕は富蔵さんが見に行った日に熱く語ってた、ロボット動かないからねっていうね。
だからあの辺はね、別に、まあ言わなくても、この第一章見た人にはもうね、ずいぶんこのご存知だと思うんですけども、
ね、
パトレイバーは、パトレイバーなんだけども、あんたレイバー動きませんからっていう。レイバーがガンガン動いて、格闘戦何それこのしたら、セイさん怒るよってね。
実際、しようとしたらどうなるのかっていうのを、しつこく見せたのが実写版なんで ね。
無理だって。そんなことしたら、ほら、関節がとかっていう話なんでね。
今回もそういうセリフちゃんと出てきましたからね。
うん、そうなんだよ。
ね。
だから、いかにその浮世離れした話を、させようとしてた、それのことに対して、押井監督が、反発しなくなったのがよくわかるっていう。
なるほどな。浮世離れしてるのはビューティフルドリーマーだけでええねんっていう。
まあね。まあね。浮世離れ。あれもあれだけど、ループだけどね。
ね。あれもループなんだよね。
そうね。
そうね。ずっと同じことしてはんねんっていう、本当に。
終わりなき日常だから
ね。そうです。